リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
10月は、一般、神社では七五三の時ですね。で、子どもたちが神社に行って、お祓いしましょうかをしてもらって、そして、飴をもらって飴を買ってもらって帰るんですか、私はそういう経験一度もないのでよく知らないんですけれども、それに、ちなんでというか、それを真似してというか、それに対抗してと言いましょうか、教会でも子どもたちを祝福の祈りをするこの子ども祝福式というのを明日行います。小学生以下の子どもたちに、礼拝の前に出てきてもらって、一人一人に頭に手を置いて祝福のお祈りをするということであります。子どもが教会にいる、教会だけではなくて子どもがいるということは本当に、嬉しいことであります。なんか明るいというか、希望があるというか、そういうことを感じるのであります。今日はこの子どもは世界の未来と題してお話をいたします。今日の第1のポイントですね、子どもというのは神様からのプレゼントなんだということです。神様は私たちを愛していてくださる、私たちを祝福してくださっている、いつも見守っていてくださるのが神様であります。そして私たちにいいものを与えてくださる、私たちに必要なものを与えてくださるのが神様であります。その神様が私たちに、子供というものをプレゼントとして与えてくださったということですね。この3節で、先ほどこれは主からいただく修行、鯛の実りは報酬。この修行という言葉、修行という言葉はこれは聖書の言葉、聖書用語で一般ではあんまり、使わない言葉ですけれどもね。この修行というのは直接的には土地のことなんですね。神様からこの土地を与えられ、でそれは自分だけではない、これから自分の子供にも自分の孫にもずっと子子孫孫この渡していく、それが土地なんだ。これは神様からいただいた私たちに対するプレゼントなんだというのがこの修行なんですね。ですからこれは神様から与えられたプレゼント、この修法のですね、下に今日印刷しておきましたけれども、違う聖書、リビングバイブルというこの聖書の訳を印刷してあります。このリビングバイブルというのは聖書の分かりやすく翻訳するという目的で書かれたのがリビングバイブルという聖書なんですね。で、その訳によると、子供たちは神様からの贈り物でありご褒美なのですというふうにこう訳されている。非常にこう分かりやすい役になっていますね。子どもたちがこう与えられる、子どもがここにいるということは神様から贈り物なんだよと、そしてそれは神様からのご褒美なんですよということであります。だけれども、このところには結婚していない人もいる、また世の中には結婚したんだけれども子供ができないという方もあるん ですね。じゃあそういう人たちは子供がいないから神様からプレゼントがないのかな、神様からご褒美がないのかなと考えるのは間違いであります。これはまあ一人一人というよりもまあこの世界にと言いましょうかね、まあ直接的に言うならばこの旧約聖書だと、まあ、イスラエルの民族に、まあ、新約聖書の私たちというので言いますと教会に子供がいるということです。まあ聖書はですね個人個人一人一人というのを大切にしますけれども、それ以上に大切にするというのはこのその一人一人が集まってできた集団と言いましょうかね、それをこう大切にするんですね。この集団を一人の人間として見なすという、たくさんの人が集まってるんだけれども人間なんだ、まあそういう考え方はこの世でもありますね。法人というのですね、法人、社会福祉法人とか言いますよね。私たちは宗教法人って言うんですけれどもね、法人という考え方はそれにちょっと似ているんじゃないかなと思うんですね。この法人というのは、まあ、会社なんかもこの法人なんですね。こう会社は人間じゃないんですよね。けれども会社という組織なんだけれども、それを一人の人間だとみなして、そしてその一人をこういろいろ法律的に人間のように考えてやっていこう、対処していこうというのが法人という考え方なんですね。それと似ているんですね。これはこのイスラエルの民族という一人の人、また教会という一人の人、私たち今教会に来ていますけれども、これは教会じゃないんですね。これは教会堂という建物なんです。教会って言ったら何なのかと言ったら、それは神様を信じて、そしてこう教会に来ている、礼拝に参加している一人一人が集まったグループと言いましょうかね。集まった人というのを教会っていうんですね。ですから聖書はですね、教会というのはこうイエス様のお嫁さんだというような表現もするんですね。まあ、教会がお嫁さん、イエス様のお嫁さんってどういうことかなと思うんですけれども、外国語にはですね、この名詞というかね、に男の名前と女の女名前があるんですね。男性名詞とか女性名詞というのがあるんです。まあ、私たち日本人にはちょっとこう想像つかない感じがするんですね。この男性の名詞、女性の名詞というのがあるんですね。で、教会というのは女性名詞なんですよね。だから教会というのを言うと、彼女はというような表現をするんですね。ですからまあこの女性ならばイエス様と親しい関係になるというなら結婚だろう。じゃあイエス様が男だから教会は女だからというふうにこうなるんですけれどもね、まあそれは一つの表現なんですね。この教会という一人の人格というか一人の人間に子供がいるということなんですよ。だから教会にいる子供たちというのは、まあ、一人一人の夫婦に与えられたものではありますけれども、本来ならば教会の子供ですね。この集合人格って言いましょうかね、もう信じている、私たち信じている一人がこう一つの一人のこの教会という人間となり、でその人間を神様が愛して、あなたは頑張ってるね、よくやってるねと言ってご褒美をくださったと、それが子供なんだということなんですね。ですから子供が与えられている、私たちの教会にも子供がいます。赤ちゃんもいるし、小学生中学生とかですね、子供たちが来ているというのは、 私たちの教会に対する神様からのプレゼントであり、いや今まで頑張ってきたね、よく頑張ってきたねと言って神様がご褒美を与えてくださったんだということであります、ね、子供がいるということは神様からのプレゼントが与えられているということなんだということですね。第2番目、子供は神様の祝福なんだということですね。ここに五節ですね、いかに幸いなことか、この矢筒をこの矢で満たす人はとここにあるんですけれどもね、この矢筒と言いましょう、矢というのが子供に例えてあるんですね。でこの筒の中に矢が入っているという、この子供がいる人は、子供がいる教会は、子供がいる世界はとっても幸せなことですよ。ここにいかに幸いなことかってありますよね。これは感動というか驚きというか喜び、なんて幸いなことでしょう、なんて幸せなことでしょう、なんていいことでしょうっていう、この感動というかね、喜びというのを表しているですね。ですから教会に子供がいるでしょうかね、いうのは本当に嬉しいこと、本当に幸いなこと、本当に幸せなことなんですよということであります。それはですね、こう私たちが、皆さんが神様に愛されているという証拠なんだということ、印なんだということであります。神様は私たち人間一人一人を愛しているし、教会を愛している、この桃谷教会を愛している、そしてその証拠をいろいろ与えてくださる、神様が私たち人間を愛してくださっているというのは、いろんな印と言いましょうかね、いうものがもうたくさんあります。例えばもう端的なことは、私たちが生きているということは神様から愛されている印です。神様から愛されていなかったら私たちは生きていません。この世界にも存在していないんですね。神様が私たち一人一人、皆さん一人一人を祝福し、この世界に生まれてきなさい、この地球に生まれてきなさい、日本に生まれてきなさい、ね、大阪で生活しなさいとですね、祝福してそこに導いてくださっている。だから私たちが今このところにいて、息を吸っている、吐いているということは、もう神様に愛されている印であります。ね、教会に来ているということも神様に愛されていること、礼拝に参加しているということも神様に愛されていること、食べ物があるということも神様に愛されていること、何よりもイエス・キリストがこの世界に来たというのは神様に愛されていることであります。私たちは神様に愛されていながら、神様をことを考えないで自分勝手なところで、生きてきていました。そういう私たちをイエス・キリストは助けるため、救うため、神様のところに連れ戻すためにこの世界にやってきてくださった。そして私たちが悪いことをした、汚れたことをした、愚かなことをした、不信仰であり不従順だったという責任をみんな引き受けてくださって、十字架にかかって死んでくださった。そしてあなたはもう許されているよ、あなたは清められているよ、あなたはもう神様に愛されているよ、神様に受け入れられているよということを示すために、イエス・キリストは3日目に復活をされたということ、もうこのことは神様に私たちが愛されているという、もう最大の印であります。そして子供がいるというのも、私たちが愛されている印なんだということですね。私はあなたを愛している、だから この世界に、またこの国に、またこの地に、この教会に、子供を与えるんだ、神様が言われるのであります。まあ、子供というのは皆さんどうですか？子供好きですか？嫌いですか？まあ、いろんな人がいると思います。まあ、子供がいたらもう可愛くていつも幸せかなといったら、そうでもないところは確かにあります。まあ、ご存知の通り、私たちの教会の目の前に保育所があって、で子供たちが、朝集まってくるのです。で、大体なんか、お父さんお母さんと別れるのが嫌だとか言ってですね、泣きわめいている子供の中にはいるんですね。で、遊びの時間になると園庭に出てですね、ワイワイ言いながら、ガイガイガイガイ言いながら遊んでいる。夏なんかはプールがあってですね、プールの中でこう大声を出してですね、遊んでいるんですね。で、私はこのところにいて、で月曜日の休みの時に取りためていたちょっとテレビを見ようかなと思ってつけると、子供たちがわわわわわ言うとテレビの音が聞こえないですよね。だからもう窓を閉める。夏なんか暑い時でも窓を閉めないとうるさくてテレビの音が聞こえないんですね。うるさいなと思うこともありますけれども、皆さん考えてみてください。子供が全くいない世界、子供の声が聞こえない、まあ、それは静かでですね、落ち着くと思うんですけれども、何かちょっと不気味ではないですか？子供の声が全く聞こえない、姿が見えないという世界というのは死の世界じゃないでしょうかね。もうその世界は終わっていくことではないでしょうか、ね、子供がいるということは本当に嬉しいことであり、楽しいことであり、明るいことであります、ね、私はあなたを愛しているよ、だからあなたを愛する印として子供を与えますよということですよ。だから子供がいるというのは、ああ私は神様に愛されている、この教会は神様に愛されている、この世界は神様に愛されている、まだ見捨てられていないんだという印であります。ですから子供がいるというのは嬉しいこと、わーわー騒ぐ子供がいるというのも最高に嬉しいことであります。第3番目、子供は世界の未来であるということですね。この5節に後半部分ですね、町の門で敵と論争する時も恥を被ることはない、まあ、このところが意味、ちょっと意味不明なところがあるんですけれども、子供がいるということですね。まあ、この時代のこのことだと思いますけれども、子供というのは後継ぎというので、とっても大事だったと言いましょうかね。本当にもう生きるか死ぬかの問題ですね。後取りをどうするのかとかいうのが、まあ、この時代、まあ、日本なんかでもそういう傾向がありますよね。後取りをどうするのかとかいうことですね、まあ、それが非常に問題だった。でも子供がいるというのはもう大丈夫だった、後取りがちゃんとあるぞとかいうことなんですけれどもね。だけれども、まあ、これをもっとこう広げて考えるならば、子供が助けてくれるって言いましょうかね。子供が、私たちの働きを継いでくれる、そのことですね。私たちの命は限りがあります、まあ、何歳まで生きるか分かりません。でもだんだんこう死に向かっていって、この世にいる時間はだんだんだんだん短くなっていくですね。で、自分が死んだならばもうこの世界が終わりみたいな、まあ、私たちにとってはこの世界がなくなるみたいな、 私の命はそれまでなんだと思うんですけれども、でも聖書はですね、個人の命ということも大切ですけれども、この集合人格と言いましょうかね、その命というのはもっと大切なんだって言うんですね。ですからこの教会、まあ、そういう意味では私たちは教会の一部として、教会の中につながっていて、私たちの命というのはこの世からなくなっても教会という形で永遠にこの世界に生き残るとも言えるんですね。で、それを実際行ってくれるのが私たちの子供たちなんだということであります。教会に子供がいるというのは、私たちのこの使命を、子供たちが引き受けてくれて、そして、行い続けてくれる、その恵みの中を生き続けてくれるということですね。それは私たちが子供たちと一緒に生き続けることということになるのであります。まあ、そのようにこう死で終わらないと言いましょうかね。私たちの命は死で終わるんですけれども、私たちが所属しているこの教会という、でその教会という方が本当の命なんですけれども、その命はずっと永遠に永遠に永遠に残り続けるし、生き続ける。そして教会として私たちもこの世界に永遠に生き続けることなんですね。まあ、このところでこの戦争を論争をする時も、戦争じゃないこの論争ね、このまあ言い争いをする、まあこの世界と私たちはちょっと言い争いをしているというか、戦いをしているとも言えるんですね。何かというと、この世はこんなふうに言うんですよね。この世界ではこの頑張って、この成功していい成績を取って、そしてこの社会的にも認められて出世をして、お金持ちになって、で健康であって、そういう人が人生の勝利者なんだよと、そのように頑張りなさいよ、そのように生きなさいよ、そうならなかったならば、そうでない人は負け犬でありダメな人間なんですよ、というのがこの世の考え方なんです。それに対してこの聖書の考え方、私たちの考え方はそうではないんですね。いやいや、この世の成功とか、この世のこう負けとかね、勝ち負けなんていうものはないんですよ。あるのは、神様が私たちを愛していてくださり、神様が私を認めていてくださり、神様と一緒に生きるという生活だけがあるんですよ。私たちはそう言っているのであります。まあ、そういうので、まあ、論争すると言いましょうかね。まあ、この論争というのを私たちは宣教とか伝道とか言っているんですね。この世のその生き方、もう成功した人というか、この世の勝ち組の人がいいんだという考え方、それによってもう多くの人が苦しんでいる。自分は勝ち組じゃないだないなと思っている人たくさんあるし、かつ今は勝ち組でもいつ負け組になるかもしれないという恐れ、不安の中にみんなあるんですね。でもその生き方しかないので、まあ、そんなもんだとみんな思っているんです。それに対して、いやそうじゃないんだよ、どんな人であっても、どんなにこの世的には惨めに見える人であっても、神様は愛しておられるし、その人はその人で立派に生きる価値がある、胸を張って生きてもいいんですよ、というこの福音、まあこの福音をもって、私たちはまあ論争を挑んでいくと言いましょうかね。いやそうじゃないんだよというこの福音を、喜びを、救いを述べ伝えているのであります。子供たちがこのことを分かってほしいと思うんですね。子供たちはこれからも競争社会に巻き込まれていきます。もう中学校受験とかね、高校受験、大学受験、また就職の試験 とかいろんなものがあって、そういうもので勝ち抜いていくというような世界に行くんですけれども、まあ、生きていくためにはある程度その中を通らないといけませんけれども、それによって勝った人間が優れた人間だとか、負けた人間はダメな人間なんだというような価値観を持ってほしくないな、私は思うんですね。いや、どんな人間であっても神様は愛し、神様の守りと神様の導きの中で生きている、その人こそが勝利の人生を歩んでいる人なんだという、この福音を子どもたちがしっかり握ってですね、今度は私たちに代わって世界と論争するというかね、この世界の人々にこの福音を伝えていくという働きに行ってほしいと思うんですね。だから子どもたちの祝福のために祈り、子どもたちがこの正しい、この価値観って言いましょうかね、聖書の価値観、福音をしっかりと握って生きていくように祈りたいし、私たちもそのために全力を尽くしたいなと思うのであります。私たちの未来は教会にいる子どもたち、この世界にいる子どもたちにかかっているのでありますけれども、神様は子どもたちを愛しておられる、みんな愛しておられるので、必ず良いことにしてくださると私たちは信じているのであります。お祈りします。神様、今日も、御言葉によって教えてくださって本当にありがとうございます。見よ、これは主からいただく修行体の実は、実りは報い。神様、あなたは私たちを愛していてくださり、私たちに必要なものをいつも与えてくださいます。そして私たちを愛してくださっているという印に子供たちを与えてくださっています。ありがとうございます。教会にも子供たちがいるということを感謝いたします。またこの地域社会にも子供たちがいるということを感謝いたします。あなたが私たちを愛し、この世界を愛しておられることを本当に嬉しく思います。どうかその子供たちにこの福音の価値観、この福音を生きることを伝えていきたいと思います。どうか私たちをそのために用いてくださるようにお願いをいたします。どうか教会にいる子どもたち一人一人の上にあなたが祝福を持って臨んでくださり、どうか守ってください。日々の生活を豊かに、共にいてくださり、お守りください。そして、一人一人の人生を祝福してください。有意義な人生を送ることができるようにお守りください。そしてあなたの福音を知り、あなたの福音を生き、あなたの福音を述べ伝えるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあ聖帳の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。